それでは今日は K さんのヒーローインタビューということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。K さんは塾が終わった後に、1年ぐらい、2年ぐらいでしたっけ？してから、ね、それまではこうしっかりと実践を積んでいただいて、で、最近、こう次々と成果を、もう、すごい勢いでね、どんだけ遊んでんだってぐらいの勢いで 急にぐわーっとこう、一気にこうブレイクしたなって感じで、で、確かね、塾始まった頃とか最初の頃としては、女性との最後の部分ですね、推しとか、まあ、推しが弱いとか、詰めが甘いとか、どうしても最後の部分でうまくいかなくなっちゃうみたいなのがあって、
そうですね、苦手意
はい。
識はありましたね。
あ、そうですね。やっぱ苦手意識ですよね。それで、これがここへ来て、まあ、1ヶ月の仕込みで、週3人とかっていうね、週4人ぐらいですか？なんかまた最近新しいのご報告いただきましたよ
そう
ね。
ですね、2
はい。
週間で4人ぐらいですかね。
ああ、もう会ってその日にとかもあって、
そうです ね。
ごいですよね。なんか一気にこう、バチッとなんか変わった感じがするんですけど、まあ一番はね、そういう、もうめちゃくちゃ遊んでるぞみたいなところよりも、この心のステージが上がった感じがしてて、
それは結構自分でも感じている部分ではあります。
あ、そうですね。感想のところとかでも、もう毎日女の子とばっか遊んでんで、そろそろ仕事しようかなみたいなことを おっしゃってたんですけ
そう
ど、
ですね。
何かこう一つ峠を越えたなっていうかね、大きな山を一つ越えて、ステージが上がったなっていう感じがしたので、ちょっと今回ヒーローインタビューということで、お話しいただきたいと思います。
ありがとうご
は
ざい
い、
ます。
よろし
お
くお
願い
願い
しし ま
ます
。
す。まず、ビフォーアフターからよく聞くんですけれども、そもそも塾に入ろうとしたきっかけっていうのはどういうことだったんですか？
相沢さんのメルマガを、
はい。
7年前ぐらい、2013年ぐらいから読んでまして、
おー、な
で、
るほど。
そ
あり
れ
がとうご
も、
ざいます。
その時に気になってた女性と、うまくいかなかったこと
はい。
が原因で、
は
教
い。
材とかをちょっといろいろ見てたんですね。
はい。
で、その教材を購入したのがきっかけで読み始めたんですけど、それから2、3年ぐらいした時に、他の女性でちょっとうまくいかなかった時に、教材の特典でメール相談ってあると思うんですけど、そちらの方でメールを相沢さんにさせてもらった時に、その時の返答っていうのが、コメント自体は結構淡々とした感じなんですけど、内容が具体的だし、すごい丁寧な印象を受けて、自分的にはすごい好感が持てるものだったんですよ。
よかったです。もう淡々としたって言われたから あれ、あんまり好感良くなかったのかなと思ったんですけど
変に慰めたりとかそういうのはないってことですね、要は。
そうですね。割と僕、事実だけを並べたり
そ
し
うで
ます
す
から
ね、
ね。はい。
そういう印象でしたね。
はい。
で、そのメール相談を、2回ほどさせてもらって、その相沢さんが誠意を持って仕事をされている方っていうのがすごい伝わってきたので、
はい。
で、今回塾の募集っていうのが2年ほど前に初めてあったと思うんですけど、その時に入ることに関して迷いっていうのは一切なかったです。
はい。ああ、ありがとうございます。はい。
面白そうだなと思って、
はい。
入ろうって決めました。
ああ、塾に入る前っていうのは、なんか、どんな考え方とか行動だったんですか？
そうですね、教材とかメールマガでいろいろ勉強を自分なりにしてたんですけど、気になってる女性と、うまくいかなかった時になんでダメになってしまったのかとか、何が自分に足りなくてうまくいかなかったのかとか、そういった具体的な原因っていうのが分からなかったんで、その自分に魅力が足りてないだけなんじゃないかとか、結構そういう感じでへこむことが多かったんですよ。
恋愛というものの、まあ、ある種のつかみどころのなさっていうか、因果関係の捉えられなさみたいなやつ
まさにそうです
と、ね、
ね。
もやもやしているっていうこと
そうです
ですか
ね。
ね。うん。
どこをこう伸ばしていけばいいかっていうのもわからないし、
はい。
そういう感じでちょっと、もやもやしてる部分はあって、
はい。
相沢さん、じゃんけんの例え話前されてたと思うんですけど、要はグーを出す女性に対して、いくら最強のチョキを用意したとしても、勝てないじゃないですか。
そうですね、はい。
で、その女性がグーチョキパーのどういうタイプなのかとか、 まあ、その見極め方っていうのを学ぶのが主な塾の内容っていうような感じでおっしゃってたんで、
あ、そうですね、はい。
はい、まあ、それで言うと、その前の僕の状態っていうのは、グーチョキパー全部強くなろうとしてるけど、相手によってグーチョキパーどれ使ったらいいかっていうのが全く分かってない状態だと思いますね、今振り返るとですけど。はい、
なるほど。恋愛のその因果関係っていうんですかね、なぜそうなってしまったのかとか、
はい、
まあ、なぜ俺じゃなくてあいつなのかとかですよね。
はいはい、
全
そう
部
です
そうい
ね。
う因果関係が分かりにくいのって、まさに今言ったところで、女性によってはグーを出す人もいれば、パーを出す人もいれば、チョキを出す人もいるっていう前提が、まず意外と皆さん、なかなかこう理解できないんですよね。
はいはいはい。
で、基本的にみんな、いや、女なんてみんなチョキだからとか、いや、女性っていうのはみんなパーなんだよとかって、やっぱそういう教え方する人も多いし、
はい。はい。
まあ、そういう価値観で学んでくると、どうしてもそこに合わないことってあるじゃないですか。
そうですね。だからこう重たくならないようにとか、ちょっとこう追いかけすぎないようにとか、結構偏った方向で考えちゃってた部分っていうのはあったと思います。
だから、ある女性には強いけど、ある女性には弱いみたいな感じ
そう
で
です す
よ
ね。
ね。これ、じゃあ、塾で、まあ、いろいろと勉強して、まあ、たくさん行動されたと思うんですけども、
はい。
その後、一番自分の中で変わったなっていうところって何ですか？それ
そう
は
ですね。
考え方でもいいし、結果でも何でもいいんですけれども。
まあ、いくつかあるんですけど、結構塾で学んでる途中とか直後っていうのは割と分かった気になってたんですけど、
まあね、そうなんでは す
い、
よね。
まあ、学ぶこと自体っていうのですごい楽しかったので、それですごく分かった気になってたんですけど、実際にデートとかしてみると、やっぱり女性の反応っていうのを冷静に観察できてなかったりとか、その場での即時の判断っていうんですかね、っていうのができなかったりしたんですけど、まあ、それも実践と復習、また相田さんの講義聞き直したりして、その実践と復習っていうのを繰り返すことで、だんだん割とデート中にもそういうのが見えてきたというか、冷静に観察できるようになったっていう変化は感じてます。
実践の中でも
そうですね。
見えるようになったっていうことですね。その机の上だけでしか見えなかったものが、だんだん
はい。
実践の中でも
はい。
掴めるようになってきた。
そうです。女性の、まあ、サインっていうか、OK のサインとか、まあ、表情の変化で、そういったのがすごいよく見えるようになった感覚っていうのはあって、
でしょうね。特に最近ね、いくつか受けた報告なんか
はい、
も拝見してますと、わ、見てるなって感じしますよね。まあ、見てるっていう
そ
か、見えてるっていう感じですよね。
う、そうなんです。女性がお酒とか強いと、僕もついつい飲みすぎてしまうんですけど、
わ かります。僕もそうです。
はい、その結構酔っ払った状態でも割と冷静に見れるようになったなっていうのが感じました。はい。
情報って、まあ、女性って常にね、それ
はい。
はあらゆる、まあ、それは表情であったり、声であったりとか、仕
はい。
草であったりとか、
はい。
もう全部トータルで含めて常に情報って発信し続けてるんですけど、やっぱ
ああ。は
それを受け止められるかどうかっていうかね、それを
い。
ちゃんと認識できるかどうかって、どうしても男性側の問
はい。
題じゃないですか。
はい。
確かに、おっしゃったように、塾って多分面白いんですよ。こんなに、まあ、自分で言うのもなんですけど、これだけね、きっちりと論理的にね、解明して、体系的にやってるのってないんで、
そうです
まあ、
よ
正
ね。
直、もうめちゃくちゃ面白いなって自分で思ってるんですけ ど、
は
で
い。
も、それ、はっきり言って学問的な面白さなんで、
ああ、はいはい。
ね、そこを実践に行って、また一つ、橋があるじゃないですか。
はい。
で、そこをやっぱり越えられるから、
はい。
こう酔ってても、だんだん女性の発する必要な情報とかが引っかかるようになってくるんですよう ね。
ん、なるほど。
それはね、報告をいただいてて、わ、
はい。
すごいな、これ全部見えてるんだっていうのがね、やっぱり
ああ、
ちょっとした一行とかに全部出るので、
なるほど。まあ、前っていうのはあれですよね、自分がどうしたいとか、ちょっとこう、今日はここまで踏み込むっていうのを、目標を決めて、で、その通りいかなかったら、やっぱりへこむっていう 繰り返しでしたよね。
どうしても視点が自分になってしま
ああ、
うっ
そうで
て
す
ことで
ね。
すね。
はい。
それを女性目線で見ることができるようになったから、
はい、そうですね。
女性、なんていうか、この子はどうなんだっていうのが分かるから、
はい。
全部こう情報が引っかかってくるんでしょうね。
はい。もうこれは塾で学んだ一番の成果じゃないかなって思ってます。あとは、そうですね。まあ、僕、もともとプライドが高いのか、まあ、メンタルが豆腐メンタル すごい弱いのか、よくわからないんですけど。
はい。あんまそういう感じしませんでしたけどね。
あ、そうですか。そうですか。でも結構簡単にひよっちゃうんで、
はい。
女性からちょっとした拒否とか、誘いをはぐらかされたりとか、
ああ、そういうのですぐに。
はい。LINE の返信なかなかないとか、
はい。
あとちょっとこう、小バカにしてくるとか、
はい。
でそういうので自分がすごいこう、下に見られてるっていうふうに捉えてしまって、
あ
しまってて、はい、今までですね、
はい、
で、そういうのいちいち気にしてたんですけど、
はい、
でそういうのだいぶなくなりましたね。気にならなくなった理由としては、
はい、
経験重ねたことでシンプルに自信がついたっていうこともあると思うんですけど、
はい、
もう一つはその塾で学んだ内容で、
はい、
そういった女性からのちょっとした拒否とか小バカにしてくる感じっていうのが、
はい、
男性として見られてないからだと思ってたんですけど、実はそうとは限らなくて、はい、むしろプラスであることも多いっていうふうに
学んだと思いますね。ああ、そうですね。最近ね、ご報告くださったやつでもありましたよね。はい、はい、やっぱりおじさんみたいに言われたりとか。
ああ、そうですね。はい。
あと、なんだっけな、やっぱ男が割とコンプレックス抱きやすいところをいくつかね、
はい、
指摘されたけど、はい、でも、ああ、それは、そういうものなんだと思ってプラスに捉えることができたから、
うん、そうですね、
結構そこ重要なんですよね、はい、女の子がそんなに悪意なかったりとか、
はい、
全然むしろポジティブなつもりで発しているものを男性側のコンプレックスで勝手にネガティブに受け止めるから、
はい、
その後の流れがおかしくなっちゃうみたいなって結構あるんで、
うん、
そこね、やっぱ一つコンプレックスがかなり消えたんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
うん、
それも結構大きかったですね。
はい。
はい。あと、じゃんけんの話さっきやったと思うんですけど、
はい。
そのグーチョキパーどれ使ったらいいのかっていうのが見えてきたんですね。はい、それも大きいんですけど、でそれによって、その、今まで、塾のコンセプト狙って落とすだと思うんですけど、
はい。
その学んだ内容さえ使えば、どんな女性でも適用できるっていう、
はいはい、
理屈はそうじゃないですか、理論
上。その通りですね。はい、理論上そうなりますね。
やっぱりその自分との相性っていうのがあって、自分はチョキが苦手で、はい、あんまり出したくないので、
はい、
この人は諦めて次行くかみたいな、そういった結構割り切った考え方っていうのができるようになって、一人の女性に対して執着っていうのが減ったし、
はい、
ストレスが減ったっていうのが、これはもうすごい最近感じ始めたことなんですけど、そういうのも結構心の変化としてはありました。
結局すごい女の子と遊んでる男って、
はい、
大体そうなんですよね。もうそこでわざわざ女の子に合わせて自分を演技してまでその子を落とそうと思わないというか、はい、大体いや俺グー出してえからじゃあチョキを出す女以外用ねえよみたいなね、
はい、
圧倒的なパワーでバッサバッサと女の子を落としまくるみたいな人って大体そういう感じなんですよね、はい
は
い、
うん、
なんかそこを頑張りたくないって人多いですよね。
は
い、
ああ、
うん、
一周回ってここに来たみたいな感じですね。最初やっぱ自分がこうしたいからこうっていう考え方で、それだとやっぱり女性の反応っていうのが上がらないから、
はい、
いろいろ学んで、その女性に合わせた対応っていうのをやってきたんですけれど、はい、やっぱりその自分の精神的に辛くなる部分っていうのは無視できないんで、
はい、
最終的には自分がこうしたいっていうのが大事になってくるっていうような。
あ、それね、多分ね、
はい、
このあとね2週3週4週しますよ。
そんなにするんですか。
あ、恋愛に取り組み続けたらね。
なるほど。
進歩とか進化って螺旋状なんですよって話聞いたことあります。
あ、聞いたことはないですけど、なんとなく分かる部分あります、はい、
だから今一周してこう戻ったじゃないですか、
はいはい、
でこのまま突き進むとまたでもやっぱり相手に合わせてとかって言って、はい、どんどんこういろんな自分を手に入れて、自分を七変化させるっていうんですかね、
はいはい、
あの手この手とカードを手に入れていくんだけど、はい、やっぱ俺これがこうしたいなみたいなのでまた戻っていくみたいな感じでね、こうやってぐるぐるぐるぐる同じことを繰り返してるようでいて、そのまま螺旋状に上に上がっていくんですよ。
ああ、なるほど、
はい、
だからあれですよね、多分今最近調子良かったですけど、またスランプってくるんだろうなっていうのは思ってて、
来るかもしれませんね、
はい、それでまたそれ乗り越えてっていう繰り返しですよね、うんうん、多分何事も。
そうですね、なんかそうやってるうちにいつの間にかね、こうステージが上がってるっていうのかな、同じところをぐるぐる回ってるようなんだけれども、はい、それ 見方、見る方向を変えると、実はそういうふうにして螺旋状にずっと上に上がっていける感じですよね。
はい。
いや、すごい掴んでますね。
おかげさまです。
はい。ちなみにあれですか、今本命の彼女さんが一人いる感じで、
はい、あ、はい、最近できました。
もうそこでもうこの子でもう決めて仕事に専念しようかなって思ってたんだけど、あれ、はい、やっぱもっと遊びたいぞみたいな感じですか。
というかですね、まあ、マッチングアプリなんですけど、
はい、
結構やり取り多くの人としてて、
はい、
その約束が残ってたんですね。
はい、
今もほとんどやってないんですけど、
はい、
でそれだけやっぱりちょっと消化してしまおうと思って。
ああ、まあ約束は約束だからってことですね。
うん、そうですそうです。で、まあ、せっかく会話のこととかもいろいろ勉強してきた、学んできたんで、
はい、
まあ、何かしらプラスになるだろうと思って、
はい、
行ってみたら結構結果オーライだった感じです、はい、そこはちょっとね、やっぱチャンスが来たらどうしても行っちゃわないといけないんで、はい、
ああですね、はい、で、まあ、それなんか報告受けるとやっぱり、
はい、
まあ、僕恋愛プロファイリングではね、大体片方としてね、小さくテストっていうのを結構重視するんですけど、
はい、
すごくそれがねできてる感じがもうしたんですよね。
あ、
でやっぱね、結果出る人ってこっちがどんどん上手くなっていくんですよ。
あ、
で、あ、ちゃんとなんていうのかな、自分の思い込みにとらわれないで、
はい、
まあ、とりあえずこの反応だからここまで踏み込んでみるかみたいな、そのバランス感覚がねすげえ上手いなと思って、
うん、
まあ、本当結果出す人ってどんどんねそっちができるようになってくるので。
あ、これやっぱり経験ですよね。
数繰り返して、あ、そうですね、練習が必要です。どうしても練習が必要ですね、
はい、
この音声、まあ、塾生さんですね、あと塾の OB の方とか、
はい、
あと、まあ、これから塾に入ろうかどうか悩んでる方ですね、まあ、その辺の、はい、まあ、属性の方が聞いてるんですけれども、
はい、
まあ、やっぱりどうしても、ね、学問の方ですよね、恋愛プロファイリングってすごく面白いんで、そっちがすごく面白がって、はい、でね、楽しんでくれるのは嬉しいんですけど、やっぱり結果出す人ってね、もう K さんみたいにね、結局小さくテストの方をね、が上手くなってくるんですよ。そっちにもね、しっかりと意識を向けて、塾って講義と歩行で分けてたじゃないですか、
はい、
で小さくテストってね、やっぱね、なかなか講義の方で伝えるのって難しくって、まあ、いくつかしっかり混ぜたんですけど、それよりも歩行の方で実例を交えながら、はい、あ、これこういうことですよっていうのを、
はい、
まあ、ちゃんとお伝えしてるので、歩行の方もね、やっぱちゃんと見てほしいかなとかって今思いましたね。
うん、そうですね、歩行の方がやっぱりボリュームも濃さもすごかったですね。
あ、そうなんですよね。でやっぱり、ね、結果出る人ってね、そうこう言ってくれるんですよ。歩行の方が面白いし、歩行の方がいい、ためになるっていうのを言ってくれて、まあ、結果出ない人ってね、なんか講義だけ見てね、分かった気になって終わっちゃうんですよ。あ、
講義は要点だけっていう感じですよね。
そうですね、まあ、要点、本当の核の部分ですよね、はい、でじゃあそれを個別に一つ一つ具体的にはっていうのが全部歩行で、
はい、
そっちに取り組んでほしいなっていう、まあ、そっちに取り組んだ上で実践してほしいなっていうのがあって、
うん、
K さんはその辺すごくよくやってくださったんじゃないかなっていうのを結構感じてますね。
はい、
うん、
ありがとうございます。
今後の抱負とか展望とかってありますか？
そうですね、まあ、彼女とは長く続くようにちゃんとした関係を構築していきたいですし、
はい、
でその他にも、
はい、
これからちょっと続いていくかもしれない人が
2
名ぐらいいるんですけど、
はい、はい、いいですね、楽しいですね。
ちょっと初めてなんですけど、
はい、
まあ、この2ヶ月ぐらいって結構新規出会い積極的に開拓していったんで、
はい、
まあ、これからそっちの方はちょっと控えめにして、
はい、
今関係持ってる女性と長期的な関係構築していくっていうのを、
はい、
ちょっと楽しみながら学んでいきたいかなっていう感じです。
あ、いいですね。一人の女性と長期的に付き合わないとわからないことってすごくたくさんあるんですよ、
はい、
結構みんなね、新規でとかね、次から次へっていうのを喜んじゃう男性の方が多いんですけれども、
うん、
まあ、それはそれとして、ね、いいんですけど、やっぱ一人の女性と、まあ、2年3年とか5年とかずっと 付き合っていく中でしか見えないその女性の本質みたいなものって絶対あるので、
結構高校ぐらいから仲いい友達で、
はい、
10代の頃に付き合った彼女と、
はい、
まあ、結婚して今も仲良くしてる人がいるんですけど、
お
そういうの話してるとね、やっぱり、
はい、
恋愛数で言ったらこっちの方がだいぶ上なのに、
はい、
なんていうんですかね、その人間的にこう熟していってるっていうか、
あ
そういう感じするんですよ。
ああ、
だからその一人の人と向き合うことってすごい大事なのかなっていうふうに感じるん
ですね、
その人喋ってると、
うんうん、いや本当にその時間でしか培えないものってあるんですよね。
はいはい、
結構一つのなんていうのかな、その出会いが運命の出会いみたいな感じで、
はい、
その女の子をとことん執着して追いかけちゃったりとかね、もう俺にはこいつしかいないみたいな風にして、
はい、
もう思い込んじゃう男性っているんですけれども、
はい、
まあ、大体それ思い込みなんですよ。
うん、
でやっぱ実際セックスする前の、
はい、
女は全部思い込みだと思うんですね。だからそもそもセックスしてないのに何分かった気になってるんだだし、してもそこからやっぱ2年とか3年とか経ってやっとスタートっていう感じがあるので、
幻想みたいな感じですか。
あ、そうですそうです。それまではもう全部幻想だし男の思い込みだし、
うん、
でそこからやっぱ長期的に積み重ねていったその時間の厚みみたいなものが、それがやっぱりそのオンリーワンになってくると思うんですよ。
はいはい、
もうその2人だけで積み上げた時間なので。
なるほど、
まあ、それがきっと運命の女性なんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
うん、なのでそうですね、ぜひしっかりとね一人一人と向き合っていただけたらいいなって思いますね。
はい、頑張ります、
うん、それからこれ聞いてくれてる人の中で、
はい、
まあ、今塾に入るかどうか悩んでる人もいるんですけれども、何かそういう方に向けてアドバイスとかってあります？
そうですね、僕は恋愛に対してすごいコンプレックス抱えてて、
はい、
恋愛に関する悩みとか、まあ、理想像っていうのは人によって全然違うとは思うんですけど、
はい、
まあ、そう、若い人とやりまくりたい人とか、
はい、
本当最愛の一人見つけたらそれでいいとか、
はい、
あと僕は自分の価値をこう高めて、まあ、モテてるっていう感覚を得て、はい、なんかこう自分が自信を持ってこの先人生歩んでいきたいなって思ってて、まあ、同じ感覚の人もいると思うんですけど、
はい、
まあ、そういういろんな人がいると思うんですけど、まあ、どんなタイプのこうなりたいと思ってる人にとっても、まあ、無駄にはならない内容だとは思いますね。塾、
あ、塾ですね、はい、
人生という括りで見ても、で、まあ、これアドバイスというか感想になるんですけど、
はい、
さっき話があった講義あるじゃないですか、最初に配信されて、
はい、
でその1週間から2週間後に歩行がある、これ言っちゃっていいんですかね。ここ、
あ、はい、大丈夫ですね。
で、その歩行を初めて塾に入って聞いたときに、その音声のボリューム濃さ、
はい、
それすごいびっくりして、
はい、
なんかこうテキスト読んでるような感じじゃなくてすごいライブ感があったんで、
はい、
すごく入り込んで一気にテンション上がったんですよ。
わあ、いや嬉しいです。あ、じゃあ講義って結構あれですか、はい、なんかテキスト読んでる感じでした？
いや、そういうわけではないんですけど、
はい、
まあ、歩行を聞いた時にこう、はい、感動しましたね。
ありがとうございます。
入ってよかったと思いました。
ありがとうございます。
まあ、講義っていうのはね、使いますというか、そのあ、ごめんなさい。
いやいや、嘘ではないので、全く嘘ではないので。
歩行っていうのは、その、
はい、
宿題に対して返ってきたものを相澤さんがこう読んで、それを解説されるわけなんで、
はい、
それで濃さボリュームっていうのは、すごい良かったですね。感動しましたね。
いや、嬉しいです。もう、それ言っていただけるの、本当嬉しいですね。
でも、まあ、一般的にそんな安くない金額だとは思うんですけど、
はい、
これは安いって思いましたね。
いや、嬉しいですね。ありがとうございます。
すごく良かったですね、その瞬間、
はい。はい。
これから頑張ろうと思いました。
あ、いや、ありがとうございました。ちょっとじゃあまとめますと、
はい。
まあ、Kさんですね、やっぱ一番 まあ、僕なりに感じたんですけれども、まあ、しっかりと講義を聞いた上で、もう歩行、やっぱ歩行にしっかりと、ね、取り組んでいただいた上で、やっぱりちゃんと自分の中で活動期限、期間っていうのかな、決めたじゃないですか。
あ、はい、ある程度決めました。
で、第1期でやった後に1年間こうしっかりと活動して、
はい、
でここへ来てもう一気になんていうかな、それまで積み上げたものをこう、
はい、
ガツンとぶつけた感じがするんですね。
うん、
でまあ1ヶ月の仕込みで、ね、1週間で3人とか、まあ、その翌週もまた1人とかっていう、もうここまで来たら正直、あ、可愛い子とセックスするのって簡単なんだなって感じしません？やり方はもう分かりましたよね、完全にね。
あ、そうですね、可愛い子とセックスするの簡単だとはちょっとまだ思えてないですかね。
本当ですか？これだけやってもまだですか？
そうですね。
あ、そう、へえ。いや、面白いですね。
でもその可愛い、より可愛い子とセックスしたからといって、
はいはい、
今よりも2倍も3倍も幸せになるかって言ったら、はい、そういうのじゃないんだろうなっていう感覚です。
あ、
今は今ですごい満足してますね。
ああ、なるほどね、うん、
はい、
そうかもしれませんね。
まあ、かわい、うん、顔だけでもないっていうのもよく分かってきましたし。
ああ、そうですね、うん、まあどうしてもね、そのもちろん外見は綺麗な方がいいんですけれども、
はい、
意外とねやっぱ実際いろんな女の子と接してみると結構喋り方とか、はい、空気感とかね、 ありますよね。
いや、それすごいありますね。本当にもう、一緒に喋ってて、あの、最初待ち合わせした時の顔と全然違って見えることありましたね。
ああ。
よく見えたという意味で。
うんうんうん。だから、待ち合わせして合流した時の、
はい、
彼女の外見に対する、外見というか、総合評価と、
はいはい、
まあ、そこから2時間なり3時間なり会話した後の総合評価は全然変わるということですよね。
はい、はい、変わりました。
あれ、この子めちゃくちゃいいじゃんみたいな、どんどん上がっていくとかってありますよね。
ありましたね。
うん、
まあ、逆もあるんですけど
ね。逆もありますよね。いや、それ僕両方わかります。なんか会った時は結構普通だなとかって思うんですけど、
はいは
い、妙に雰囲気が可愛い子とかいるんですよね。笑い方とか話し方とかリアクションとかね、もう総合力でですね。
ああ、そうですね。
で、
逆にテンションがありますよね。
ね、テンションどんどん上がって、男のテンションってどんどんそれで上がっていくんですよね。
はい。
でも逆に会った時とかに、やば、超綺麗とかって思うんですけど、なんか話してるし、はい、あれ、こいつつまんねえなみたいな。
ああ、まあそうですよね。やっぱりいくら綺麗でも、うん、話しててこうつまらなくなってくると、それ以上頑張ろうって思えないですよね。
はい、ありますよね。
はい。
あ、でもそれもね、結構男性によるのかもしれないですね。あ、とにかく 100% 女の子の外見さえよければあとはもう何もいらないみたいな男性もね、いるにはいるんですよね。
なるほど。
まあだからちょっとね、ここは多分それぞれの好みだとは思うんですけれども、
はい、
うん、でもそういうのも含めてやっぱり自分がどんな人間なんだとかね、どんな恋愛観を持ってるんだっていうのもね、
はい、
やっぱこうやって恋愛を通じて一つ一つ自分を発見していくっていうのが、
はい、
これ恋愛の一つの醍醐味だと思いますので。
あ、はい、うん、そうですね、
はい、ということでね、今日の K さんの音声を聞いて、まあ、今塾生さん、ね、OB の皆さんとかは必死に、ね、こう自分を磨こうと活動している人いると思いますし、はい、まあ、そういう人の一つのモチベーションになればいいなと思いますし、これから塾に入るかどうか迷っている人はね、これを聞いて一つのきっかけとか参考になればいいなと思いました。ということで、Kさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。